新約聖書401ページヘブライ人への手紙1章5節から、一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。さらにまた、神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方、御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し、不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。またこうも言われています。主よ、あなたは初めに大地のもといを据えた。もろもろの天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び廃れる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかし、あなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか。福音書において主イエス・キリストの誕生の時と復活の時に天使が登場しています。古代の人たちは人間に勝る霊的存在者としての天使に強く心を惹かれていたのではないかと思われます。今日においても同じような状況があるのではとも思っています。私はあまり詳しくはないのですけれども、ポケモンをはじめアニメの世界では、神でもない人間でもない空想の天使的悪魔的キャラクターがあふれています。またそれらの事柄に多くの子どもたち人々が熱中しています。このような状況は今日の状況ですけれども、昔も変わりなかったのではと推測できます。天使は素晴らしいと多くの人が思っている文化的背景において、この手紙は天使と御子イエス・キリストの対比を冒頭で展開します。イエスという名前が登場するのは2章からです。1章におきましては御子という言葉しか出てきません。イエス・キリストを指し示しているのは地名でありますけれども、言葉としては天使と御子、この対比で論が進んでいきます。今日わざわざ天使論を展開する必要は私はないかと思っていますが、人々が素晴らしいと思っているものを凌駕する素晴らしさ、人々が夢中になって追いかけている事柄をさらに圧倒するほど素晴らしいお方としての主イエス・キリスト、そのお方を今日しっかりと伝えなければならない、そのことをここを読みながら思わさせられました。またこの箇所の大半は詩編を中心とした旧約聖書からの引用であります。 で、詩編から作者が自分で選んで引用したというよりは、当時詩編を中心としたイエス・キリストを指し示す聖句集みたいなものがあり、それを使っていたのではないかとも推測されています。ですから私たちはこの手紙を通しまして、初代教会がどのように詩編を読んでいたのか、どのように旧約聖書を読んでいるのか、そのことを垣間見ることができます。これは非常に貴重な体験であります。ただし、この手紙における引用はギリシャ語訳旧約聖書からです。ヘブライ語訳旧約聖書からではありません。ですので、私が何章何節からと言いましても、それで旧約聖書を引きましても、私たちが手にしていますのはヘブライ語訳の翻訳ですので、全く同じ言葉が登場していない、そういうことがありえます。ヘブライ語訳旧約聖書とギリシャ語訳旧約聖書は大体は似てるんですけれども、しかしかなり違っている部分もあります。またギリシャ語訳聖書というのは一つ固定した形であるんですけれども、それが固まっていったのは4世紀以降でありまして、というか当時ヘブライ人のこの著者がどのギリシャ語訳聖書を読んでいたのか、それをピンポイントで指し示すことができることは非常に難しいです。ギリシャ語訳聖書は紀元前からもちろんあったんですけれども、写本として残っていますものは結構そんなに古いものではありません。ただこういうことをあんまり厳密に考えて訳の違いとかに分け入っていきますと、ちょっと収集がつかなくなることもありますので、それは説教ではいたしません。ただ最初に最も大切なことを確認したいと思います。なぜヘブライ人への手紙は詩編を中心に旧約聖書を取り上げているのか。答えは単純明快です。神が聖書を通して語っておられる、この信仰がはっきりしているからです。なぜ主御子イエス・キリストよりも天使が素晴らしいのか、その答えも単純です。神が聖書を通してそのように語っておられるからです。聖書に寄り添いながら語る、この姿勢ははっきりしています。またこれは今日におきましても非常に大事なことであります。合理的に、またあまり分かりやすく説明しようとしますと、かえって異端に陥ってしまいます。聖書に寄り添いながら聖書が語ることを聞く、この姿勢に立つことが古代の初代教会の姿勢であり、今日の私たちの姿勢であります。五節からお読みいたしましたが、3節から14節に至るまでの箇所の中心のテーマは、御子が神の右の座にお着きになったということです。使徒信条においてもこのことが告白されています。この点につきましては、次週もう一回今日と同じ箇所から改めて学ぶことといたします。今日は天使と御子との対比、そこに着目します。具体的には7節から12節です。聖書に目を留めていただきますと、7節で天使たちに関してはとあり、8節で一方御子に向かってはとこうあります。これは本当に対比の構造でして、訳はちょっと変わっていますが、一方で天使に向かってこう語られた、他方で御子に向かってこう語られた、この対比の構造が 7節から12節まではっきりしています。そして御子に向かって語られた内容が8節から12節であります。でこの8節以降を見ていただきますと分かりますが、繰り返し繰り返しあなたという言葉が登場します。ここであなたと呼びかけられていますのは御子です。神が御子に向かってあなたと後聖書は語っているではないか、そういう論証がここでなされていきます。7節お読みいたします。また天使たちに関しては神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とする。風とし燃える炎とするとは、神が風として燃える炎として天使を作ったという意味です。創造したということです。天使は神に仕える者たちですが、神によって創造されたものです。御子との対比は鮮やかです。5節、あなたは私の子、今日私は今日あなたを産んだ。神から生まれたお方が御子イエス・キリストです。それに対して天使は神によって作られた被造物であります。まずこの対比を明確にします。でこの風燃える炎でありますけれども、一時的であり揺らぐものであり消えることがあるものです。また実体として非常に捉えにくいものです。そのような意味において天使の儚さ、脆さがこの言葉において表されています。ただそうではあるのですけれども、風とし燃える炎として神に仕え、神の働きに役立つ、そういう存在であります。ただ御子とは決定的に本質が違う、中身が違う、このことが対比されています。8節9節、一方御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。この引用は王に向かって語られています詩編45編からであります。で詩編45編におきましては王に向かって語られているのですけれども、御子がメシア的王としてここでは受け止められています。でこの御子は神しか座ることができない玉座に座られるお方です。またあなたの玉座は永遠に続きます。変わりやすい天使と比べるときに永遠という、その言葉は強くここで立ち現れています。またこの8節と9節で神よ神よとこうあるのですけれども、キリスト教会はずっとこの神よという呼びかけを御子に対する呼びかけとして翻訳聖書は理解してきました。御子イエス・キリストが神よと呼ばれている、そういうふうなこともこの引用においてヘブライ人への著者は表そうとしています。また尺というのは支配の象徴です。玉座につきたもう御子は天使をも支配されるお方です。そしてその支配は公正です。まっすぐです。揺らぐことぶれることがありません。でこの9節ですが、あなたは義を愛し不法を憎んだ。この短い言葉の中で ヘブライ人への著者は、御子イエス・キリストの地上のご生涯すべてを思い巡らしています。地上の主の歩みにおいて、義を愛する歩みであった、不法を憎む歩みであった、神に従い抜かれた歩みであった、そのことを確認しています。それゆえに、神があなたに喜びの油を豊かに注いでくださった。天における御子イエス・キリストの今の祝福です。あなたの仲間にとありますが、これは天使というよりは、神に付き従ってきた者たち、イエス・キリストを信じる者たちの誰にも増して、どのような人間にも増して、御子がいかに神に喜ばれ愛されているのか、このことがこの言葉で表されています。10節から12節でありますが、これは詩編102編からの引用です。で、聖書の今回の説教準備で、なぜこれが御子に対する御言葉として引用されているのか、腑に落ちるまで時間がかかりました。と言いますのは、詩編102編は神の御業としてこれが書かれているからです。主よ、あなたは初めに大地のもといを据えた。創造主なる神の御業そのものです。神の御業としか読めません。しかし、ヘブライ人への著者はこれを御子イエス・キリストの御業として引用しています。なぜそれが可能になったのかと言いますと、主よというこの呼びかけですね。主よという呼びかけです。マルコ福音書の最後のところにおきましても、主イエス・キリストという言葉が出てきました。初代教会はイエス・キリストのことを主イエス、こういうふうに呼んでいます。天に昇られて神の栄光をお受けになっておられるイエス・キリストのことを主と、そういうふうに初代教会は呼んできたのであります。そういうふうにイエス・キリストのことを主と呼んできた初代教会は、この十節以降の主、これは神のことを指しているんですけれども、この主は御子イエス・キリストと同じ主だ、そういう読み方をしたということです。そうでなければ御子の御業としてこれは引用されるはずがありません。しかし、このことにおきまして、本当に初代教会がイエス・キリストのことを人ではなくて神と呼び、旧約聖書が主と呼ぶそのお方である、そのことをしっかり受け止めてきた、そのことをここで確認することができます。で、ここにおいて強調されています事柄は、創造の御業、これは二節においても語られました。御子によって世界を創造されましたとあります。ただ、ここで語られていますことは、神によって作られた大地、もろもろの天、これらのものすべてが、11節、滅びるものだということです。また、これらのものすべてが衣のように滅び廃れるものだということであります。また、人は服を着替えます。そして古くなった服を捨てたりもします。そのようにこれらのものは衣のように脱いだり着たり変えられるものだと語ります。で、なぜこのような仕方で大地、天をそれほど移りやすい、変わりやすいものとして語るかと言いますと、これはレトリックです。どういうレトリックかと言いますと、11節、だがあなたはいつまでも生きている。12節、しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。 このあなた、十節のあなたもそうですけれども、特別な強調形です。本当にあなた、それも文頭に出ています。あなたがどれほど変わらないお方なのか、いつまでも生きている、直訳しますととどまっている、変わりようがない、一つのところにとどまりきるお方だ。そして十二節は、とどまっているっていうことが、あなたは同じお方だ、変わることがないと言い換えられます。内容的には全く同じです。同じ事柄があえて言葉を変えて言い換えられ、二度繰り返される。そのことによってイエス・キリストの普遍性、いかに変わらないお方か、そのことがここで強調されているのであります。初代教会の詩編の引用の仕方の一例をここで学んでいます。メシア予言ではない箇所にイエス・キリストを読み込むことをしていまして、今日の解釈の仕方からすればちょっと強引な読み込みだというふうな非難がなされたりもします。そういうふうなことを細かくつっついている仲介者もいっぱいあります。しかし見落としてならない大事なことがあります。今日の箇所はヘブライ人への手紙の一章の冒頭の続きです。手紙の冒頭、説教の冒頭で議論はしていません。またこれはある引用集からの引用だとも推測されています。初代教会は本当にこのように詩編を読んでいた。この事実を事実として確認することが大事なんだと思います。アーメン。あなたは神の玉座に憑かれているお方です。アーメン。あなたの支配は永遠です。アーメン。あなたは変わることがありません、主イエスキリストよ。このようにアーメンと同意しながら詩編を読んできた。この初代教会の信仰にしっかりと目を向けたいと思います。またこの信仰がありますから、ユダヤ教ではないキリスト教、キリスト教会が誕生していたのであります。今日の説教題は変わることのない確かさです。ヘブラ人への手紙の冒頭で変わるものとして挙げられていますのは、まず天使です。天使は風のようだ、燃える炎のようだ、実体がはっきりしていない、移ろぐものだ、大地だ、もろもろの天だ、これらが変わるものであります。しかし当時の常識からしますならば、天使は立派であり、天の天は揺らぐことがなく、大地は不動です。しかしそのように変わることがない不動のものと思われているものであったとしても、巫女イエス・キリストと比較されるならば変わりやすいと言わざるを得ない、それほどの脆さを抱えている。またイエス・キリストの中にはそれほどの確固たる確かさ、一つの本質がいつも常に宿り続けている。キリストがいかに誠のお方で変わらないのか、このことが本当に大胆に繰り返し詩編を通して強調されているのであります。今日の世界、私たちは変わらないものを探すことが難しい、そういう時代です。また語るまでもなくコロナになり、経済的な見通しも健康状態も一瞬として変わってしまう、この恐ろしさを今肌身に感じています。どれほどもろく移ろいやすい、そういう中に生きているのか、 またもう少し前でしたら水とか空気とか海とかは一つだと思ってたんですけれども、それが本当に環境問題で変わりつつある、その怖さをも私たちは知っています。しかしそのような中にあって本当に変わることがないお方、それが御子イエス・キリストであると聖書ははっきりと告白しています。また人間社会がどれほど変容したとしましても、人が生まれこの地上を歩み罪を犯し必ず死ぬ、これは古代からまた未来にかけて何の変化もありません。生まれてきて罪を犯して必ず死ぬ、そのような私たちの現実を支えるお方が御子イエス・キリストです。創造に携わってくださったお方です。単なる霊的存在者ではありません。天使のようなものではありません。大地、肉、土地、そういう実体あるものの創造者としての力あるお方であります。まっすぐなお方です。罪の取りなしをなしてくださるお方です。義を愛し不法を憎まれるお方です。そしてすべてを永遠に支配しておられます。永遠に変わることのない御子主イエス・キリストが日々移りゆく私たちにいつも寄り添っていてくださいます。どういう状況で私たちが変化をしたとしても、病気になり体調が悪くなっていったとしても、変わることのない御子イエス・キリストがいつも寄り添っていてくださいます。これこそこのヘブラ人への手紙の著者が説教の冒頭で読者と共有したかったキリスト教信仰のエッセンスであります。祈りを捧げましょう。神よ、皆を褒めたたえます。あなたの御子イエス・キリストをお使わしくださりありがとうございます。心の目を開いてください。御子がどれほど尊いお方か、どれほど素晴らしいお方か、私たちは見えていません。実体のない仮想の手に取ることもできないようなものにかえって心惹かれてしまう、その愚かさを抱えています。憐れんでください。天地を作られ十字架で苦しまれよみがえられた御子を神と崇める、その私たちの信仰を祝福してください。この信仰によって私たちを強めてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。